今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の26章1節から12節です。第一サムエル記26章1節から12節、はじめに2節までをお読みします。ジフ人がギブアにいるサウルのところに来て言った。ダビデはエシュモンの東にあるハキラの丘に隠れているではありませんか。そこでサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率い、ジフの荒野にいるダビデを求めてジフの荒野へ下っていった。お祈りいたします。愛する主よ、敵が追いかけて、しかもかつて一度戒められてもはや追わなくなったはずの敵が再び追いかけるということがあり、それに対してこのダビデはどのように対応したか、そして神の民は、また王族の祭司たる者はいかにこのような時対応するべきか、主よ今日教えてください。語るしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を整え、今日あなたの命をしっかりといただき尽くすことができますように、どうか我ら一同を整えてくださいますように、一切を御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。再びですね、サウルがダビデを追いかけるようになります。サウル、一度もう戒められたはずですね。サウルが、かつて、3000人を率いてダビデを追いかけ回した。で、それで、その追いかけ回している中で、サウルが一人でですね、その洞窟の中に入っていて、用を足すところ、その洞窟の中に、ね、ダビデたちとその一行が隠れていて、で、いつでもサウルをもう殺せるような状態にあったんですけども、しかも、ね、部下たちが、ね、さあダビデさん、あなたが殺してください、ね、みんながみんなそういうふうに言うところをダビデは、ね、上着の裾を切っただけでも本当に心を痛めて、でそれで主に油注がれた王を私が手を下すことなどできないということ で、それで部下たちを辞めさせ、で実際にダビデ自身も手をかけず、ね、サウルをそのまま出したんですけども、でも、ね、サウルに、彼は姿を現して、そして、自分はサウルをいつでも手をかけられる状態にあったけれども、ね、手をかけなかった、自分は潔白である、ね、どうかこの私を追うことをやめてください、ね、そのようにして、でサウルはもう本当に号泣して、もうサウルは追うことをやめあダビデを追うことをやめたところだったんですけれども、でも、ここで再びジフ人が、サウルのところに来て、ね、ダビデはどこどこに隠れているじゃないですか、そのように告げます。このジフ人、ね、あの下の客中見ますと23章の方でも出てきて、サウルに、ね、ダビデはどこどこにいます、でそれでサウルは、ね、よくぞ、ね、もそれを言ってくれた、ね、サウルはそれなんか自分のことを気にかけてくれるから、あなたに主の祝福があるように、そのジフ人にサウルは言ってる記事が23章の19節以降のところに記されてるんですけども、そのジフ人がまた再びですね、サウルのところに来て、でそれでダビデはどこどこにいますって告げ口をするんですね。本当に、王に、ね、時の権力者におもねって、でそれでこういうことをする者はいるんですけども、でサウル、ね、もう自分はダビデを追わないことに決心したっていうことをジフ人に、ね、答えればよかったんですけども、でもサウルのそのことを聞いた時起こした行動が、ね、またすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率いて、ね、ジフの荒野にいるダビデを求めて、そこへ下っていきました、ね、一度警告を主から与えられて、ね、ダビデは警告してはいないんです。このことはもう主が、ね、かつてダビデを通してもういつでもサウルのことを手にかけられる状態にと、ね、導いて、それを体験して、でそれでサウル命拾いを一度している、ね、罪を犯す罪のない人の 血を流すことによって罪を犯す罪を、ね、主はサウルをそれを一度とどめておられるんです。前回のところではダビデが、ね、罪のない人々の血を流すということを、ね、アビガエルにとどめられたところを見ましたけれども、ね、サウルもその同じ経験をその前にしているんですね。でもにもかかわらずサウルはまたダビデを追いかけるということをしました。まあ、本当に、まあ、見ていて悲しいことではあるんですけれども、このまま自負人、ね、まあ、サウルがもう、このダビデを追いかけないということを、まあ、知ってか知らずかはわからないんですけれども、私たちもですね、以前の罪、ね、以前行っていた悪い習慣、ね、例えばタバコを吸うとかお酒飲むとか、そういう悪い習慣をね、一度もう立って、で、それで、もうそれはしないと決めて、で、その後、ね、そのお酒とかタバコとかがですね、誘いをかけてくることがあるんですね。罪を、ね、飲み食いしないか、そういうふうに、皆さんもね、酒、タバコに限らず、あるいは人を殺したいという気持ちにかかわらず、もう自分はこの罪をやめた、ね、神様をないがしろにすることをやめた、もう、どこどこ放浪して、うろつくの、電車を使ってどこどこに行くとか、ね、そういう、ね、放浪癖はもうやめた。それを、ね、決心して、で、再びやっぱりですね、以前のその欲望が湧き起こってくるんですね。どこどこに、ね、行ったら楽しいぞ。お酒を飲んでみなさい。それは楽しいことだよ。ね、そういうふうに誘いかけてくることがあるんですけども、それきっぱり断るべきなんですよ。主イエス・キリストの、名前によって、サウルは、この自負人という、ね、ダビデを殺したいという誘い、これが来たとき、すぐに乗ってしまいました。ね、すぐって書いてありますね、2節。罪が誘いをかけてくるとき、それに飲み込まれてはいけません。それをイエスの名前によって断るべきなんですけども、でも、サウルはそれにすぐに乗っかってしまいました。で、それで、ダビデを求めて自負の荒野へと下っていきます。で、このね、自負人が、ダビデのことを、告発すると言いますかね、そのことを言ったことを、詩編の54編が、ね、その表題として載っております。詩編の54編はですね、この表題を見ますと、指揮者のために、弦楽器に合わせて、ダビデのマスキール。自負の人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないか、とサウルに言ったとき、ね、以前も確か引用したと思うんですけども、で、ここのダビデがですね、このような時の心境を、神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。まずダビデはですね、まあ、先に主に救いを求めております。この時も、また以前自負人が、ね、告げ口した時も、ダビデは、ね、どんな時でも、まず、真っ先に主の皆を呼び求めて、そして、見知らぬ者たち、この自負人たちはダビデにとって見知らぬ者たちだったんですけども、でも、それが私の命を求めて追いかけております。で、彼らは自分の神を、自分の前に神を置いていない。ね、サウルを、ね、せっかく、悪から立ち直らせようと神さんが、ね、してくださったにもかかわらず、そのサウルをまた再び罪に陥れようとするこの自負人は、ね、確かに、自分の前に神を置いていないということはわかります。で、それに対してダビデは、4節以降、誠に神は私を助ける方。主は私の命を支える方です。アメン。ね、自分はどういうスタンスでいるか、敵はどういうスタンスでいるか、ね、主を前にして、自分は主の前にどういうスタンスで立つかということをここで告白しておりますね。相手が、ね、神様を恐れないのであるならば、私は神様を恐れを敬って、神様を助ける方として自分の前に置きますと。ね、そういう、 真理の宣言、これは非常に重要です。言葉から出すことによってもう真理の世界が動くからです。ダビデはそう信仰告白をして、私は神様を助けとします。5節以降、神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物を持ってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。アメン。これ最後の方に、私の目が私の敵を眺めるようになった。もうすでに、敵が自分の目の前にいて、自分がどうあしらうか、その決定権がもう自分にあるような、そういう告白ですね。実際そうなるんです。ダビデ、このサウルの二度目の、この命を付け狙うために、追いかけてきた時でも、ダビデは、自分の目の前に敵をどうあしらっていいか、もう自由な、決定権が起こるようになるんです。ダビデは、相手が神様の前にどういうスタンスか、そして自分はそれに対して神様の御前にどう立つか、ダビデが敵にどう立つかじゃないんです。ダビデが神様の前にどう立つかを告白したんです。敵は神様の前にどう立っており、敵は神様を置いていない。それに対して自分は神様を避ける、避けどころと しました。そして神様はダビデを待ち伏せている者どもに災いを報いられると真の宣言をし、また、ダビデ自身は進んで捧げる捧げ物を持って主に生贄を捧げます。普通敵が目の前に現れて敵に追いかけられたのであるならば、それどころじゃないはずなんですけども、でもダビデは敵を見るんじゃなく神様を見て、そして神様に進んで捧げる生贄を捧げましょうと、ダビデの顔は敵には向かず神様に向いたんですね。昨日の詩編の学びでもそうでしたね。私は耳は聞こえません、口は閉ざします。敵に対しては耳をもう貸さない、口も出さない、ただ主に向かう。これがダビデの強さの秘訣であり、ダビデが本当に主の御前において正しく歩んだ秘訣です。私たちもね、敵に耳を貸さない、口を開かない、ただ主の前にどうあるべきか、これが、私たちの信仰の歩みにおいて、また私たちが平和で尊厳ある、王族の祭司として歩む上でとても重要なたしなみです。再びサムエル記に戻りまして、この、サウルが3000人を率いてダビデを追いかけてきた時、ダビデはどう対応したか、第一サムエル記の26章3節からお読みします。サウルはエシモンの東にあるハキラの丘で道の傍らに陣を敷いた。一方ダビデは荒野にとどまっていた。ダビデはサウルが自分を追って荒野に来たのを見たので石膏を送り、サウルが確かに来たことを知った、サウルは、3000人を率いて来るんですけども、ダビデ早速それを知ることとなりました。携帯とか、レーダーとかそういう設備がない昔において、もう本当人捨てに聞くとか、目で見るとかしか情報を得る手段ないんですけども、でもダビデはですね、必ずこのサウルが来ることを事前に、何かしらの手段で察知しました。それ主が彼と共におられたからですね。でそれでダビデは石膏を使わせて、で確かにサウルが来たことを、知りました。でそれで5節以降、ダビデはサウルが陣を敷いている場所へ出て行き、サウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけた。サウルは爆炎の中で寝ており、兵士たちはその周りに宿営していた。石膏を使わせて、スパイを使わせて、どういう状況か探らせたんですけども、ダビデ自身がですね、その、敵陣の方へと、様子を探りに行って、でしかも、どこに サウルが寝ているか、でそしてその陣営がどういう、形容をなしていて、で兵士たちがどこにいるか、もうダビデ自身が、見るところ、それがそれと分かるところまで肉薄するんですね。で、サウルの陣営はぐっすり寝ているようだということを知って、でダビデは、6節。そこでダビデはヘテ人アヒメレクとヨアブの兄弟でツェルヤの子アビシャイとに言った。誰か私と一緒に陣営のサウルのところへ下って行く者はいないか。するとアビシャイが答えた。私があなたと一緒に下っていきます。なんとダビデはですね、さらにね、もう近くにいるだけでも危ないんですけども、もう敵が寝ている、ね、皆さんの、本当に命をつけ狙っている強者が、ね、目の前で寝ているのをね、皆さん近づいていくなんてちょっと怖くてできないでしょうね。テレビの映画とかでそういう、命をつけ狙うものが、ね、自分に気づかずに、でも自分はそこに近づいていく、そういうシーン非常にドキドキしますね。でもダビデはそんな危険も顧みずにね、この敵陣の中へとさらに探りに行こうと言うんです、ね、将棋とかで王将、ね、王将が敵陣に一人で、ね、出て行かせるなんてそんな手は将棋は普通打たないですね。でもダビデはもう大胆になっております。主が確かに守ってくださるという経験をもうずっとしておりますし、また自分の手で敵に、ね、手を下さないということを、それをしっかりと、ね、彼はもう主にあって訓練されておりまして、でそれでそれを身につけているから、だからこんな大胆なことができるんですね。ダビデは二人の人に、ね、これを言います、ね、きっとダビデの最も信頼のおける側近だったのでしょう。まずヘテ人アヒメレク。ヘテ人といえば、ヘテ人、ピリジ人、エブス人とか、あのヨシアキで滅ぼされるべき、民のうちの一つだったんですけども、バテシバの夫もヘテ人でしたね、ウリア。ダビデの周りにはこういう主に立ち返った異邦人が本当に大勢いたようです、ね。本当にダビデはイエス様の雛形であり、イエス様は異邦人にとって、ね、希望の星である、ありますけれども、本当にダビデの周りにはこういう、ね、サウルからはみ出されたような人たちが集っておりましたので、ですからこのヘテ人アヒメレクという、まあ、きっと、強い信頼のおける人がいたのでしょう。で、もう一人は、ね、ダビデの血縁の人なんですけども、ヨアブの兄弟、ツェルヤの子、アビシャイ。このツェルヤの子、アビシャイはですね、まあ、後に、ダビデの30人の勇士のうちの筆頭の3人のうちの1人として、彼は非常に槍の使い手で、1人で槍を用いて300人を打ち倒した、後の方、第2サムエル記の30勇士のところに出てくるんですけども、でそれで、ダビデはこの2人に、誰か私と一緒に陣営のサウルのところに下っていくものはないか、すると、アビシャイが、ね、私が行きましょう、言うんですね。本当に危険な行動、たった二人で、行くんですけども、何節以降、ダビデとアビシャイは夜、民のところに行った。見ると、サウルは爆営の中で横になって寝ており、彼の槍がその枕元の地面に突き刺してあった。アブネルも兵士たちもその周りに眠っていた。アビシャイはダビデに言った。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください。二度することはいりません。ね、またしても、ね、ダビデチャンスですね、自分のことを命をつけ狙ってもう一度言っても聞かないような敵、もう、ね、二度目はない。このダビデ自身が殺すということもできますし、またアビシャイ、ね、槍の名人に、ね、今槍がここにあるからもう一度やらせてください、もう二度の手は踏みません、ね、きっとアビシャイはそうすることはできたでしょうけれども、でもダビデは9節、しかしダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。 主に油を注がれた方に手を下して、誰が無罪でおられよう。ダビデはもうここではっきりと、ね、確信を持って、この主に油注がれたものに手を出さないということ、裁きは主に委ねるべきだということ、ね、これをもう確信を持ってさらに言うんですね。きっと、ね、このアビシャイにやらせれば、ね、自分は手を下すことなく、ね、アビシャイが、その罪を負うような、そういうこともできたでしょうけども、でも、ダビデはそれもとどめるんですね。アビシャイにさせることもしない。ね、以前の状況と違うことは、以前は、ね、サウル一人が敵陣、まあ、ダビデたちの中に入っていって、ね、ダビデ一行がサウルに何でもできる状況だったんですけど、それを手を出さなかった。でこの度の状況は、まあ、ある意味逆で、ダビデが、ね、もう一人、アビシャイと二人で敵陣の真っただ中に、ね、もう、3000人の精鋭、ね、精鋭として選ばれる3000人の中の、その陣営の中に入っていって、ね、もう、ちょっとでも物音を立てて、一人でも目を覚まして大声立てられたら、もういつでも殺されてしまうような状況に、ダビデとこのアビシャイはいた。ね、にもかかわらず、ダビデは、もう本当に平気なんですね。平気、まあ、平気ではなかったかもしれないんですけど、でも、自信がありました。主が守っておられるという、ね、事実、今目の前でこんなにも居眠り、している、ね。こんなにも深い眠り、誰も目を覚まさないのは、これ主が確かに自分たちを守っておられるからだ。そういう確信があったから、この、ね、爆営の中の奥の奥にいるサウルのところに行くことができたんでしょう。ね、これ信仰と言いますか、ね、本当に主に守られているという感覚がなければ、もう到底怖くてできないようなことなんですけども、でも、ね、ダビデは、さらに奥の奥まで行って、そして、またしても、このサウル、自分の手にかけられる。一度警告したにもかかわらず、ね、それを聞かなかった。もう二度目はないよということで、ね、刺し殺すこともできたでしょうけれども、それもダビデはしなかったんです。ね、殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して、誰が無罪でおれよう。十節、ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ。私が主に油注がれた方に手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。さあ、今はあの枕元にある槍と水差しとを取っていくことにしよう。こうしてダビデはサウルの枕元の槍と水差しとを取り、二人は立ち去ったが、誰一人としてこれを見た者も、気づいた者も、目を覚ました者も、なかった。主が彼らを深い眠りに陥られたので、皆眠りこけていたからである。アメン。本当に主が守ってくださっていたんです。主がこのダビデ、一個守っておられた。主はですね、このサウルを、ね、いつでも、ね、撃たれることはできます。でも、主の憐れみが注がれてるんですね。ダビデはその主の憐れみに加担してサウルに手をかけることはしませんでした。ね、そして、ね、主はこの精鋭3000人、ね、目を、つばらせることもできましたし、ね、目を覚まさせることもおできになった。この時はダビデを守るために、ね、このサウルの周りにいた人たちすべてに深い眠りを主は与えてくださった。ダビデはその中で行動し、ね、その主の守りの中に今自分は行動している。そして、ね、サウルを、その側近を深い眠りに陥れることのできる主は、必ず、ね、自分を守り、必ず自分を、ね、高くやがて上げてくださること。それを確信し、そして、主は必ず、このサウル、こういうことをしているサウルを撃たれるとしたら、それは主だ。主が、ね、このサウルからその生涯の終わりに死ぬか、あるいは戦いに下った時に滅ぼされるか、そのことを確信しておりました。ダビデ自身が手を下すこと、それは、ね、絶対にしてはならない。ここで手を出そうとしていたのは、 このアビシャイだったんですけども、でもダビデは、注意説明をすると、私が主に油注がれた方に手を下すなど、主の前に絶対できないことだ。ダビデ自身はしませんでしたし、また、アビシャイに命じるということも、ダビデがやったと同じことなんですね。だからダビデは、私がそういうふうに手をかけるということは絶対できない。だから今は、このサウルに対して、また神と人とに対して自分は手を下さなかったことの証人であり、またいつでも主はサウルに手を自分の手で殺させることはお出来になったということの証しとして、槍と水差しを彼らはここで持っていきました。本当に私たちもですね、自分自身の手で、敵に復讐するということ、もし敵がですね、先ほど詩篇154編で読んだように、敵が主を目の前に置いていないとするならば、必ず主は、それを扱われる。ただ私たちは、主に、捧げる、進んで捧げる捧げ物を捧げて、主の前に正しく歩んで、敵の、悪魔サタンの声は、耳を貸さず、また唇から、その悪魔サタンに、あるいはそれに属するような俗悪のものに、口で答えて、その、彼らのその汚い土俵に上がって、一緒に汚い戦い方をするではなく、自分たちはしっかりと清らかさを保って、で、それで歩むこと、本当にダビデはそのたしなみをしております。だから私たちも、本当にこのダビデのように、悪いことは悪い人たちに任せて、自分たちはもう本当に清らかなものとして、聖なるものとして、聖なることをするべきです。どうか皆さんも、本当にこのダビデのように、主の御前に誠実に歩んで、あらゆる敵から守られ、その敵を皆さん自身の手で、か仕返しをしたりするではなく、本当に主に委ねて、そして主にあって守られて、主が、本当に神様と人との前で、皆さんが主に仕えて、主に誠実を貫いたということを、人々が見て、知って、主を褒めたたえるようになる、そういう皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にダビデのこの姿勢から学びました。敵、私たちを陥れようと、私たちを憎み、悪を図る者に対しては、本当にダビデのように、ただあなたに向かい、自分は主に向かう者。相手がどう、主の御前にどう歩むか、それは、ともかくとして、本当に私たちは、敵のそういうやりくりを見るではなく、ただ主に目を向けるものでありますように。エステルが、ハマンを前にして、王に宴会を整えたように、本当に私たちも、ただ王なるキリストの前に宴会を設けて、進んで捧げる捧げ物を持って、本当にダビデのように、あなたに喜びの宴会を設けることができますように。そうして、私たちはただ敵の、あなたの手に陥るのを私たちはただ見るのみ。そして私たちはただ死の御前に誠実に歩むものでありますように。どうか今週始まる一週間、あなたによって歩ませてください。生徒たち一人一人の死を今日から始まる仕事の手の技を祝福し、また一人一人をもし狙う者がいるのであるならば、死をあなたの手にお委ねいたします。どうか、これ、生徒たち一同は、あなたに誠実に歩み、聖なる者として、本当に清らかに歩むものでありますように、どうか祝福してください。今日いただきました、この恵みの御言葉に感謝し、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、いくら敵に命を突き狙われるとしても、主よ、あなたが数えている私の命は、あなたの御前において数えられているから、敵が私を取ろうとしているその力より、あなた自身が数えたこの私への日々の方が、守られていることを感謝いたします。ダビデは主ご自身がダビデを数えていることを知っており、ダビデ自身を瞳のように守っておられることも知っていました。だから彼は この主を信頼してこそ敵の陣の中に本当にたった一人の自分の使いと共に入ることができ、そしてその自分の命を突き狙うサウル王のその品々を手にすることができました。主よ、これはダビデだけに与えられた恵みではなく、この主の数えてくださる命、主の私を瞳のように守ってくださるその守りを信じているならば、誰しもがこの保証の中に置かれることを感謝いたします。今日私たちはこの箇所を通して、主を突き狙う人のそのすべてのことが無駄であり、そしていくら突き狙われても狙われても、主よ、それは主の前において主を超えてその人を殺めることはできないということを教えてくださったことを感謝いたします。だから主よ、いつどこにいても自分を本当に突き狙う人がどれだけいても、主の前に数えられている自分であるならば、安心して敵の陣の中に深く入り込んだ旅でのように、私たちも安心して本当に自分自身を営むことができますように助けてください。今日この御言葉を通して、主よ、命のすべての守りがあなたにあり、突き狙うものにないということを教えてくださったことを感謝いたします。出川区は命を突き狙うものではなく、あなたにあって恵まれ、守られ、生かされ、杯があふれるものでありますように、主よ、私たちを祝福してください。無駄に人と争うことなく、聖なる清い手を挙げて主を祈る私たちでありますように、私たちと争おうとするものと主よ、あなたが争ってください。私たちを突き狙うものをあなたが相手してください。そして私たちはただただ私たち自身があなたから生まれたもの、あなたに守られているもの、生かされているものであることをこの地上において証しするものでありますように。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈りましょう。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて信じて救われますように。世界中の教会がイエス・キリストの権威、力、威力に預かり、そして力強くイエス・キリストの命の福音を述べ伝えることができますように祈りましょう。十字架が必要です。この地上は今荒れざんでいます。だからこの十字架、和解の十字架、和解の十字架のイエス・キリストが必要です。和解の十字架の主イエス・キリストが流してくださった血潮が必要です。地上にすべての教会に、人々にこの十字架が与えられますように。この十字架の主が和解の主として和解を結んでくださいますように。この十字架の主イエス・キリストを豊かに信じて救われて、一つの一位を見出すことができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。この国がイエス・キリストを豊かに信じて救われて、来たるべきイエス・キリストを迎えることができますように、そして真のイスラエルとなられますように祈りましょう。イスラエル全土に今日もイエス・キリストにあって平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカ、ヨーロッパのために祈りましょう。 アメリカにある、ヨーロッパにある、そのすべての教会、すべての働き人、すべてのエクレシアたちがイエス・キリストにあって信仰と希望と愛を回復することができますように、十字架の身元に集まり、主を仰ぎ見て許しを求め、そして許されて清められて主の皆を褒めたたえることができますように、今日も祈りましょう。アメリカやヨーロッパにいるすべての教会、働き人たちが再び主にあって油注がれて、主の皆を携え地の果てまでに至り、主の証人となることができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国が主イエス・キリストの皆を豊かに聞いて信じて豊かに救われ、キリストに仕える国、キリストを望む国、キリストにあって生かされた国となられますように祈りましょう。日本の政治経済が御心にかなった人々の手に委ねられますように、そして営まれるそのすべての技がキリストにあって平和でありますように、今日も祈っていきたいと思います。日本中の教会がイエス・キリスト、そしてまだ聖霊様、父なる神様、賛美一体の主を褒めたたえる教会となられますように、聖霊を豊かに認め、そしてキリストの高さ、広さ、深さがもっともっと豊かに与えられ、そして教えられる国民となられますように、今日も祈っていきたいと思います。原発の事故や自然災害によって悲しみを覚えている一人一人のために祈りましょう。彼らに主の限りない慰めが与えられますように。天聖教会のために祈ってください。この教会集いし一人一人の兄弟姉妹に主が油を注いでくださいますように、そしてイエス・キリストの御名を豊かに聞いて信じて守り行い、主の皆のために起こされた世の光、地の塩となられますように祈りましょう。王のような祭司として御言葉を伝え、そして破れ口に立って取りなし祈り、主の御言葉を御心を成し遂げる天聖一同でありますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖に御心にかなった70名の働き人を与えてくださり、そして私たちの働きが70倍増え広がりますように、今日も祈りましょう。天聖教会のこのメッセージに預かるすべての人々がイエス・キリストの皆の豊かな恵みを受けて命に立ち、そして主の皆を褒めたたえる働き人となられますように、そして多くの恵みを受けて、そして真実に主の祝福に預かることができますように、今日も祈っていきたいと思います。いでたつそのすべてのところにおいて旅でのように守られますように、敵の前で縁を設けてくださる主の幸いに預かりますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様が私たち天聖一同の主であり王であることを宣言して、今日も私の名によって祈れ、するならば天の御父が報いてくださる、私も報いてあげるというこの主の御言葉に固く信じて立って祈りましょう。家族の救いのために祈りましょう。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる、この御言葉は約束ある主の御言葉です。今日も祈り、家族が救われ、そして一丸となって主の皆を褒めたたえることはできるということ、それを知ってくださるお方を信じて祈りましょう。主の皆を呼びます。せーの。主よ、主よ、主よ。